呼ぶ記結晶の学び第2週神人サタンローマ数字1全聖書は神人サタンについての事柄の記録です。ですから私たちは聖書を読むとき神と人についての事柄を知るだけでなくサタンについての事柄も知る必要があります。 A 神が地を創造する前サタンは神によって創造された天使、また油塗られたケルブでした。彼は天使たちの間で最高のものでした。B、神に対するサタンの反逆は、イザヤ14章13節から14節と、エゼキエル28章15節から18節で掲示されています。サタンが神に反逆したのは、サタンの心の中の高ぶりのゆえでした。彼の心は自分の美しさのゆえに持ち上げられました。サタンの意図は神の権威を覆し、自分自身を高く上げて神と同等になることでした。サタンは神に対する反逆の中で神と同じ水準にいることを願いました。C、サタンは反逆のゆえに神の内敵、神の敵となりました。サタンは内敵を意味します。神の内敵としてサタンは神に反対します。敵は神の王国の外側の反対者を指していますが、内敵は神の王国の内側からの反対者を指しています。サタンは神の王国の外側の神の敵であるだけでなく、神の王国の内側からの神の内敵でもあって神に反逆します。ローマ数字2ヨブ記第1章と第2章における光景は、ヨブについて天で持たれた2つの会議を描写しています。A、神はヨブに対して愛の関心があったので、天で2つの会議を持ってヨブについて論じました。B、神の子たち、すなわち天使たちが来て、エホバの御前に立ち、サタン、すなわち内敵も彼らの間に来ました。C、神は彼の知恵と主権において、サタンに対する神の裁きを執行したのではなく、サタンにある限定的な時間を与えて、あることを行わせ、いくつかの消極的な必要に応じさせ、神のエコノミーを完成するようにしました。ローマ数字3、サタンは彼の王国、すなわち暗闇の権威を持っています。A、サタンは彼の権威と、彼の使いたちを持っています。彼の使いたちは彼の従属者たちであり、この世の暗闇の支配者たち、権威者たち、世の支配者たちです。ですからサタンは彼の王国、すなわち暗闇の権威を持っているのです。B、サタンはこの世の支配者、また空中の権威の支配者です。ローマ数字4主イエスは地上での彼の務めと十字架上での彼の死を通してサタンに対して勝利を得ました。A、勝利を得たキリストは彼の地上の務めにおいて悪魔を打ち破り彼の技を破壊しました。B、勝利を得たキリストは十字架につけられた時この世の支配者を追い出し悪魔を滅ぼし支配たちや権威たちが剥ぎ取られるようにし死を廃棄しました。C、神は王国の福音を通して、人々を天の権威の支配のもとにもたらします。それは彼らが神の王国、すなわち神の権威によって支配されるものとなるためです。ローマ数字5、キリストイエスにある信者、また神の子供たちとして、私たちはキリストの中でサタンに対して、勝利を得ることを学ぶ必要があります。A、私たちはサタンの陰謀を知らないでいるべきではありません。陰謀と訳されたギリシャ語は、計画、計略、目論み、企み、意図、目的を意味します。邪悪なもの、サタンはあらゆることの背後にいて、あらゆることの中で、紹介生活の中でさえ働きます。B、私たちは神のすべての武具を身につけて、 悪魔の策略に敵対して立つことができるようになる必要があります。C、私たちは私たちの内敵である悪魔に対して目を覚ましている必要があります。彼は吠えたける獅子のように歩き回って誰かを食い尽くそうと探し求めています。目を覚ましていることは戦いの中にいるように、前線の兵士のように警戒していることです。第一ペテロ5章8節の目を覚ましてという言葉は戦うことを暗示します。私たちは戦いの中にいるので警戒する必要があります。私たちは警戒しているなら私たちの内敵に抵抗し私たちの信仰にあって堅固になります。抵抗することは反抗することや苦闘することではなく固く立つことです。それは吠えたける悪魔の前で私たちの信仰の土台の上に岩のように固く立つことです。第一ペテロ5章9節のあなた方の信仰は信者たちの主観的な信仰を指しており、それは神の守る力と愛の関心を信じることです。D、私たちがサタンに対して勝利を得る最上の道は、ミングリングされた霊の中で生きることです。ローマ数字6、平安の神が速やかにサタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。ローマ16章20節、A、サタンを踏み砕くことは、紹介生活と関係があります。紹介生活は、神がサタンに勝利を得る、最も有力な手段です。B、ローマ16章20節の、あなた方と訳されたギリシャ語は、複数であり、体を指しています。C、サタンを私たちの足の下に踏み砕く方が、平安の神であることは、意義深いのです。ローマ数字7、男の子が神の御座に携え上げられた後、天で戦いがあり、サタンとその使いたちは地に投げ落とされ、神の王国が現れます。A、男の子は勝利者たちからなっており、彼らは勝界に代わって立ち、全勝界が取るべき地位を取り、勝界の働きを行います。男の子は常に、神の敵、サタンに対する地上での継続的な戦いに従事しています。天が持っているのは、男の子、勝利者たちが天にやってきて、戦いを進行させ、サタンを天から投げ出すことです。B、悪魔、すなわち訴える者は、今や昼も夜も神の御前に信者たちを訴えています。しかし、男の子を構成し、神の敵、サタンによって反対され、中傷された勝利を得た信者たちは、彼に打ち勝ちます。彼らがサタンに打ち勝つのは、子羊の血のゆえにです。子羊の血は、私たちの贖いのためであり、私たちに敵対する悪魔のすべての訴えに、神の御前で応え、悪魔に対する勝利を私たちに与えます。私たちは悪魔の訴えを感じるときはいつもこの地を適用する必要があります。彼らがサタンに打ち勝つのは彼らの証の言葉のゆえにです。彼らの証の言葉は悪魔が主によってすでに裁かれていることを証しする彼らの言葉です。私たちは悪魔の訴えを感じるときはいつも言葉を発して悪魔に対する主の勝利を宣言すべきです。勝利者は自分の魂の命を愛しません。自分の魂の命を愛さないことは、サタンに打ち勝つための根拠、サタンに対する私たちの勝利の根拠です。自分の魂の命を愛さないことが意味するのは、私たちが進んで自分自身の魂の命を捨てること、また自分自身の魂の命を考慮しないことです。サタンが恐れるのはただ一種類の人、すなわち自分自身の魂の命を愛さない人です。C、男の子は神の最も重要な時代の行動と関係があります。神はこの時代を終わらせ、王国の時代をもたらすことを願っています。このために神は男の子を 彼の時代の手段として持たなければなりません。
クルーシャルポイント1、サタンは心の中の高ぶりのゆえに神に反逆した。あなたが高ぶるとサタンの追従者になり、神はあなたに敵対する。しかし減り下れば恵みが与えられる。アウトライン1、全聖書は神、人、サタンについての事柄の記録です。ですから私たちは聖書を読むとき、神と人についての事柄を知るだけでなく、サタンについての事柄も知る必要があります。アウトライン2、サタンは暁の星、夜明けの子であり、宇宙の夜明けの時に神によって創造された最初の天使の頭となりました。油塗られたケルブは神に最も近いものであり、王職と祭司職の両方を持っており、神の被造物の中で最高の地位を保持していました。アウトライン3、サタンが神に反逆したのはサタンの心の中の高ぶりのゆえでした。彼の心は自分の美しさのゆえに持ち上げられました。サタンは自分の美しさを見つめて高ぶったのです。彼は自分の輝きを見て腐敗しました。神が自分をそのようにしてくださったのを見て、神ご自身を忘れることは常に高ぶるようにと私たちを誘惑します。高ぶりがサタンの反逆の原因でした。ですから使徒は初心者が教会の長老になることを決して許しませんでした。それは高ぶって盲目になり、悪魔が受けた裁きに陥ることがないためです。第一テモテ3章6節、すべての天然の美徳や属性、すべての霊的な賜物は私たちを高ぶらせるよう悪魔に利用されることがあり得るのです。高ぶった悪魔はなおも高ぶった者たちを食い尽くそうと探し求めて歩き回っています。彼に抵抗する唯一の道は、自分をへりくだらせ謙遜の帯を締めることです。なぜなら神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。第一ペテロ5章5節からです。主イエスはこの事柄で良い模範です。サタンは自分自身を高く上げましたが、主イエスはご自身を低くされました。こうして主はサタンに打ち勝たれ、サタンは彼の中では何も持ちませんでした。アウトライン4、神は彼の知恵と主権においてサタンに対する神の裁きを執行したのではなく、サタンにある限定的な時間を与えて、あることを行わせ、いくつかの消極的な必要に応じさせ、神のエコノミーを完成するようにしました。神は彼の多くの良い天使たちの誰にも、ヨブを傷つけるのに必要なこと、すなわちヨブが神に満たされるためにヨブのあらゆるものを剥ぎ取ることを求めることはできず、またそうしようとしませんでした。ヨブ記2章4節から7節、サタンは言った。まことに人は自分の命のためなら持っているすべてを与えます。しかしあなたの御手を述べて、彼の骨と肉に触れてみてください。彼は必ずあなたの御顔に向かってあなたを呪うでしょう。エホバはサタンに言われた。見よ、彼はお前の手にある。ただ彼の命に触れるな。サタンはエホバの面前から出て行き、ヨブを足の裏から頭の頂きまでひどい腫れ物で打った。アウトライン5、 ヨブ記1章と2章の光景が私たちに見せているのは、サタンがなおも自由であり、ことさら神によって醜悪な道具として用いられ、神の愛する者に対する神の厳格な対処を執行するということです。適用、新人及び青少年大学生編。青少年と新人の皆さんは、神が与えてくださった自分の天然の長所、あるいは霊的な賜物を見て高ぶってはいけません。あなたにそのような良い点があるのは神の恵みです。サタンのようになり、自分の素晴らしさ、美しさを見て高ぶって神を忘れてはいけません。第一コリント15章10節。しかし神の恵みによって今の私があるのです。第一ペテロ5章5節。同じように若者たちよ、年長者たちに服従しなさい。またあなた方は皆互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。フットノート、謙遜の帯を締めなさい。この比喩は明らかに、主がいかにタオルを腰に巻いてご自身を低くし、弟子たちの足、特にペテロの足を洗ったかについてのペテロが受けた印象から来ています。6節。ですから、神の力ある御手のもとにへりくだらされなさい。それは時至って彼があなた方を高く上げてくださるためです。7節。あなた方の心配事をすべて神に投げてしまいなさい。なぜなら、あなた方に関することを彼は心にかけていてくださるからです。8節。慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔は、吠えたける獅子のように歩き回って、誰かを食い尽くそうと探し求めています。フットノート、探し求めて。ペテロはここで、迫害の中で苦しんでいる信者たちに警告しています。もし彼らが、神の力ある御手のもとにへりくだらされようとせず、6節、また彼らの心配事を神に投げてしまわないなら、7節、吠えたける獅子、悪魔、彼らの敵によって食い尽くされるでしょう。このことは、高ぶりと心配事が私たちを吠えたける獅子の飢えを満たす絶好の獲物にすることを教えます。兄弟の証。私は以前、小さな成功を収めたとき、例えば学校のテストで優れた成績を収めたとき、あるいは集会で予言して兄弟姉妹が大声でアーメンしてくれたとき、心の中で密かに、私は優れている、主の助けがあるとはいえ他の人より私の方が優れているのではないかとつぶやいていました。しかし、神の剥ぎ取る外側の環境と内側の聖霊の照らしに感謝します。ある時、高ぶりのゆえに会社で上司とうまくいかず、上司にいじめられました。その時、心の中で不平を言っていましたが、霊に戻り祈る時、聖霊が照らしてくださり、自分の高ぶりを主が対処するために、上司が用いられていることが分かりました。私は徐々に次のことを認識するようになりました。1. 天然の能力も霊的な能力も主が与えてくださったもので、主の恵みがなければ今の私はいない。2. 小さな高ぶりを放置しておくと、高ぶりの菌が増殖して手がつけられなくなるので、小さな高ぶりが出てきたらすぐに容赦せず対処しなければならない。3. 決してサタンの誘惑に乗って高ぶり、サタンの追従者となってはいけない。 4. 今、主を愛し、主の回復の中で、地方教会の中にいることができるのは、主の憐れみと恵みである。5. 祝福の源は神であり、私自身ではないので、自分に信頼せずに主を仰ぎ見て、主に信頼し、主と一つにならなければならない。そして、私は高ぶることを恐れるようになりました。高ぶりを徹底的に対処し始めてから、ビジネスライフにおいても、自分の想像を超えた祝福を得ることができるようになりました。私は、あらゆる高ぶりに警戒し、少しでも高ぶりが出てきたら、すぐに徹底的に対処することを訓練して祝福されました。Apart from Christ, I'm nothing but sin. But in Christ, I can do all things. キリストから離れると、私はただ罪でしかありません。しかし、キリストの中で、私はすべてのことを行うことができます。アーメン。
クルーシャルポイント2、思いを霊につけ、十字架にとどまれば、キリストの十字架の勝利の中で、サタンに勝利することができる。アウトライン1、サタンは彼の王国、すなわち暗闇の権威を持っています。アウトライン2、私たちは違反と罪の中に死んでいたとき、この世の時代に従って歩いていました。この世の時代とは、この世の現来の外観、この世の現在の潮流であって、サタンの体系です。アウトライン3、主イエスは地上での彼の務めと、十字架上での彼の死を通して、サタンに対して勝利を得ました。第一ヨハネ3章8節、神の御子が現れました。それは彼が悪魔の技を破壊するためです。ヘブル2章14節、それは彼が死を通して死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり、アウトライン4、勝利を得たキリストは彼の地上の務めにおいて悪魔を打ち破り、彼の技を破壊しました。勝利を得たキリストは十字架につけられた時、この世の支配者を追い出し、悪魔を滅ぼし、支配たちや権威たちが剥ぎ取られるようにし、死を廃棄しました。神は王国の福音を通して、人々を天の権威の支配のもとにもたらします。それは彼らが神の王国、すなわち神の権威によって支配されるものとなるためです。サタンは永遠にゴルゴタで打ち破られました。こういうわけでゴルゴタの子羊に結合し、ゴルゴタにおける彼の勝利の土台の上に立ち、別の新しい勝利を獲得しようとせず、ただ一つの勝利を現在の戦いで表現するものはすべて勝利を得るでしょう。敗北は自己に信頼することからやってきますが、勝利はゴルゴタの立場に立つことからやってきます。ゴルゴタが勝利の場所です。アウトライン5、邪悪なもの、サタンはあらゆることの背後にいて、あらゆることの中で、紹介生活の中でさえ働きます。神のすべての武具を身につけることは、私たちが悪魔の策略に敵対して立つことができるようにします。エペソ6章12節、私たちの格闘は血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。アウトライン6、意図高き方の生徒たちに対するサタンの策略の一つは、彼らを疲れ切らせることです。私たちはサタンが私たちを疲れ切らせているのを見るとき、彼の疲れ切らせる戦術に抵抗し反対する力を持ちます。アウトライン7、サタンが侵入することができない唯一の場所があります。それは私たちの霊です。私たちがサタンの権威のもとにいるかどうかは、私たちが行うことによって決定されるのではありません。そうではなく、それは私たちが霊の中にいるか、あるいは肉の中にいるかによって決定されます。第一ヨハネ5章18節、神から生まれたものは自分自身を守り、邪悪なものが彼に触れることはありません。第二テモテ4章22節、主があなたの霊と共におられますように。 私たちは霊の中にとどまるとき、実効的に体の中で建造されます。しかし、もし思いの中にとどまるなら、私たちは分裂するでしょう。これは紹介生活の中だけでなく、結婚生活においてもそうです。もし私が自分の思いの中にとどまり、妻が彼女の思いの中にとどまるなら、私たちが一つであることは不可能でしょう。私は思いの中にとどまっていることへの健全な恐れを持つことを学びました。私たちが人のことを批判的に考えているのに気づくとき、直ちに私たちの霊の中の主に戻り、祈る必要があります。私たちは皆霊に戻り、そこにとどまるという学科を学ばなければなりません。適用奉仕者編。あなたは霊の中にとどまり、十字架にとどまる必要があります。霊の中で十字架にとどまれば、あなたはキリストの十字架の勝利の中でサタンに勝利することができます。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。フットノート、思い。思いは人の人格、パーソンである魂の主導的な部分です。ですから思いは魂、すなわち人自身を代表します。この章では思いは中立であり、再生され混ざり合わされた霊と堕落した体、肉との中間にあります。もし思いが再生され、神の霊と混ざり合っている霊により頼み、結びつくなら、私たちをこの霊と命の霊の法則である神聖な霊の享受の中にもたらすことができます。もし思いが肉に結びつき、独立して行動するなら、私たちを肉にもたらし、神に敵対させ、神を喜ばせることができないようにします。思いを肉につけると、サタンの語りかけを受け入れ、エヴァのように善悪知識を食べて、サタンと一体になります。サタンである善悪知識の木は、邪悪なことを含んでいるだけでなく、神から独立した表面上の善も含んでいます。そして生活の中で死を撒き散らしてしまいます。これは非常に恐ろしいことです。例えば、あなたがある兄弟姉妹と一緒に奉仕をした後、彼らを憎み、批判し始めます。聖書はこのことを打ち叩くと表現しています。このような考えは悪魔サタンから来ており、このような肉の思いにとどまることの結果は死と分裂です。人々の間の不和と分裂、夫婦の間の離婚等はすべて肉の思いから来ています。この世では批判、憎しみ、分裂は当たり前ですが、神の王国ではそれらの肉の働きの余地はありません。あなたは紹介生活の中の奉仕において、徹底的に肉からの思いを除き去らなければなりません。決して言い訳を言ったり、少しぐらい構わないのではないかと言って、肉の思いを容認してはいけません。あなたは、主よ、私の兄弟姉妹を嫌い、批判し、憎む感覚は肉の思いであり死です。私は自分の思いからこれらの死の感覚を徹底的に排除します。私の思いを肉と死に開きたくありません。思いを霊だけに開きたいです。私は思いを肉につけることを恐れます。と祈ってください。サタンの原則は分裂であり、神の原則は一です。そして実際的には分裂は思いを肉に開くことから来ており、一は思いを霊に開くことから来ます。ガラテヤ5章19節、肉の働きは明白です。すなわち、淫行、汚れ、公職。20節、敵意、争い、嫉妬、怒りの爆発、党派心、分裂、分派。21節、妬み。それらについて私は前にも言っておいたように、今もあらかじめ言っておきます。そのようなことを行う者は、神の王国を継ぐことはありません。兄弟の証。一緒にブラザーズハウスに住んでいた兄弟が、神経が非常に細く、プライドの高い人でした。私は性格が合わないので困っていました。しかし、そのままにしておくと、一緒に住んでいても、互いに心が離れて行き、内面的に分裂してしまうと感じ、霊に戻り祈りました。主よ、私が建造されるようにしてください。そして彼の少し高ぶった態度を受け入れ、自分の失敗を彼に告白しました。その結果、心が通じるようになりました。祈り、主イエスよ、思いを肉に開くと、善悪知識の木から食べ、 サタンと一体化してしまいます。思いを霊につけ、命と平安を実際として経験できますように。アーメン。
クルーシャルポイント3。勝利者のランドマーク。1。子羊の血。2。証の言葉。3。自分の魂の命を愛さない。4。体の生活を実行する。アウトライン1。平安の神が速やかに、サタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。ローマ16章20節。アウトライン2。ローマ16章は、宇宙的な意味での体を指しているのではなく、体の地方的な実行上の表現を指しています。サタンを対処することは、体の事柄であって、個人の事柄ではありません。サタンはただ、地方紹介における体の実行上の表現の足の下にのみ踏み砕かれることができます。アウトライン3。私たちは内側から彼によって徹底的に性別されるとき、あらゆることで彼と人に対して平和を持ちます。神の平安が私たちの心と思考を護衛し、保証に立ちます。なぜなら平安の神はキリストの中で私たちの心と思考の前を巡回し、私たちを落ち着かせ、沈めてくださるからです。ローマ12章5節。私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。パウロは、推薦と挨拶を通して、私たちをキリストの体全体のブレンディングの生活にもたらし、平和の神に、サタンを私たちの足の下に踏み砕かせ、私たちがキリストの豊富な恵みを享受することができるようにします。ローマ16章で、使徒パウロは生徒たち一人一人に挨拶し、少なくとも27名の名前を述べました。さらに彼は普遍的に生徒たちに挨拶しました。これは彼が彼らのすべてに関して多くの認識、理解、関心を持っていたことを示します。そのような推薦と挨拶は、生徒たちの間にある相互の関心と、紹介の間にある相互の交わりを見せています。アウトライン4。男の子が神の御座に携え上げられた後、天で戦いがあり、サタンとその使いたちは地に投げ落とされ、神の王国が現れます。アウトライン5。勝利を得た信者たちとサタンとの戦いは、実はサタンに対して主の裁きを執行することです。最終的に彼らの戦うことを通して、サタンは天から投げ出されます。男の子の携え上げは、紹介時代を終わらせ、王国の時代を導入します。啓示録12章5節。彼女は一人の子、男の子を産んだ。この子は鉄の杖で、すべての諸国民を牧養することになっている。彼女の子供は、神の御座に携え上げられた。11節。兄弟たち、勝利者たちは、子羊の血のゆえに、また彼らの証の言葉のゆえに、彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも、自分の魂の命を愛さなかった。私たちは過去、自分の癇癪に悩まされた時はいつも、まずそれを告白し、それから主に許しを求め、主が助けてくださるよう祈りました。そして最後に、もう二度と癇癪を起こすまいと決心しました。私はこれを何回も経験しました。しかし、私たちはもうこれをすべきではありません。癇癪が起こってきたら、それを忘れて、サタンに述べ伝えるべきです。 問題の根源、サタンに言って、彼に述べ伝え、サタンよ、お前は十字架上に釘付けられてしまっている、と言いなさい。
適用ビジネスパーソン大学院生編、勝利者のランドマーク1234。1、子羊の血。私たちの贖いのためである子羊の血は、私たちに敵対する悪魔のすべての訴えに神の御前で答え、私たちに敵対する悪魔に対して勝利を与えます。私たちは悪魔の訴えを感じる時はいつでもこの血を適用する必要があります。 2. 証の言葉。彼らの証の言葉は、悪魔が主に裁かれてしまったことを証しする彼らの言葉です。悪魔の訴えを感じる時はいつでも、私たちは主がどのように彼をすでに対処してしまわれたかを言葉で証しすべきです。私たちは悪魔に対する主の勝利を口に表して宣言しなければなりません。 3. 自分の魂の命を愛さない。アダムの堕落のゆえに、サタンは自らを人の魂の命、人の自己と結合しました。ですから、サタンに打ち勝つために、私たちは自分の魂の命を愛さず、むしろそれを憎み、それを否定すべきです。4. 地方紹介の中で体のブレンディングの生活を実行する。私たちが体の実行上の表現としての正当な地方紹介を持つときは、初めてサタンは私たちの足の元に踏み砕かれます。以下はリー兄弟のメッセージの中の勝利者の証の言葉の具体例です。男の子は生まれて御座に携え上げられるとき言います。サタンよ、お前は地上で私に打ち破られた。お前はまだここで天に隠れているのか。今私がここに来たのは、お前に述べ伝えるためだ。地上で私がお前に与えたメッセージを覚えていないのか。サタンよ、お前はもうここにいてはならない。出て行け。この言葉が男の子によって発せられると、御使いの長ミカエルはその御使いたちすべてを率いて竜と戦います。次にサタンが地をダメにするために投げ落とされた後、私たちは下ってきてサタンに言います。サタンよ、まだここにいるのか。もう一つ説教してやろう。今こそお前がアビスに行く時だ。千年王国の後、サタンは人類をそそのかして神に反逆させます。しかし私たちは言うでしょう、サタンよ、よく聞け。これが最後の説教だ。今こそお前はお前の運命、火の池へ行かなければならない。私はあなたがこのメッセージを読んだ後、敵に対して強い言葉でこう言うことを望みます。サタンよ、お前は何年も私を欺いてきた。しかしこのメッセージを読んで私の目が開かれた。私はもはや無関心であってはならないことを見た。サタンよ、お前は神の敵であるだけでない。お前は私の敵でもある。今からあと、私は私の主に絶対的である。私は決してお前に耳を傾けない。兄弟の証。私はリー兄弟の務めのメッセージを読んで、聖書を根拠にしたリー兄弟のメッセージと私のビジネスライフが大きく乖離していることに気づきました。サタンを脅かすはずの私、キリストの体の死体がいつもサタンに脅かされていたのです。 例えばネヘミヤはモアブ人とアンモン人のリーダーたちがネヘミヤとユダヤ人を侮って、あなた方は王に反逆しようとするのかと言ったとき、ネヘミヤは天の神ご自身が私たちを繁栄させてくださるのだ、それゆえ彼のしもべである私たちは起き上がって立てるのである、しかしあなた方にはエルサレムで何の分け前も権利も記念もないと真宗的に言い返しました。このような時、もし以前の私であれば脅かされるとすぐ引き下がってしまったと思います。ビジネスライフでもこのような状況は多くありました。しかし勤めのメッセージから照らされ、サタンが脅かしてくるたび、サタンよ、なぜ私はお前を恐れないといけないのか、お前こそ私を恐れなさい、お前は嘘つきの父であるので私はお前の脅かしには乗らない、お前の居場所は十字架である、十字架に帰れということができるようになりました。ハレルヤ。